心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
この時間は横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺のご住職斉藤大円ご住職をお招きしてお届けします。そんな和尚の一人ごと。今日もスタジオにお越しいただいております。本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新年度が始まりまして、レギュラーと言ってお呼びしていいんですかね。
レギュラーになりましたね。
ありがとうございます。
私もね、来る方来る方にね、一週間ですよって、もう番組がですね、あるんですよって言っちゃってますんでね。
ありがとうございます。
レギュラーということで、なんとかお願いしますね。
はい、素敵なね、ご報はいただいております。本当にね、今日もいいお天気です ね、
そうですね。
気持ちいい。
また暦でも大安ですね、今日ね。
ああ、そうです ね、
ね、いい日じゃないですか。
はい、
悪い日ないんですね。うん、
さすがです。さん、今週は、小学校、もうね、全部、入学式。
あ、そうですね。
はい、一週間ということで。
そういやね、うちの子供もね、今日入学式だって早く帰ってきたりしてましたけどね。
ああ、そうでしたか。
ただ、なんか受け答えがね、あ、そんなもんって感じでね、なかなか日々バタバタしてますんでね。
うん、
まあ、子供のスケジュールは自分でこなしてくださいみたいな感じなんですけどもね。でね、こう、ふっとこう考えると、ね、確かに自分にもね、まあ、学生時代があったわけですからね。
なんか信じられない、
ね。信じられないですね。もう何十年も前の話なんですけどもね。
いえいえ。
そうするとね、卒業式ってふっとね、あれ入学式とかって言うじゃないですか。
はいはい。
思い出ってね、どんなもんなのかななんてちょっと思ったりすると、案外ね、記憶がないんですね。ただ長いなってのは思いましたね。
うん、
儀式っていうのは長いもんなんだ。だいたい1時間もじっと座ってんのかみたいなね。
あ、式自体のことですね。
そうそうそうそう、はいはいはい。そんなことしか覚えてない。長いな、儀式ってなってね。
写真撮ったなとか、なんかそんな。
そういうのあんまりないね。
なんかこう、お話が長かったなとか、そんな感じですか。
あ、
なんか
ね、あと、天候だな、天候。
はいって。
いやいや、ほら、名前呼ばれてね、
そうですね、
ほら、ざーってやんじゃん。
ありますね、
天候ね。うん、ね、ほら、昔いっぱい人いたじゃんね。
ああ、今よりね、そうでしょうね。
だって、ひとすりは何倍、だって何倍いたってことは何倍長い時間だったんでしょうね、これね。
全員の名前呼びますもんね。
天候ですからね。
そうか、そうか。
もう一組な、一組入ったり、なんてね。ガラガラガラガラガラって、だいたい40人ぐらいですか、一クラス。で、5クラスあったら200人じゃないですか、ガラガラガラガラガラって言うとね。
ああ。
ね、すごい長いなって、こう、イメージがあったんですけどもね。
へえ、おさんって子供の時どんな。お子さんだったんですか。
ですね、
やっぱそういう時じっと座ってね、我慢しかもっていうかね。
あの時はみんなね、ほら、自分だけじゃないですからね、みんな我慢したんですけどもね、あんまりおとなしいとかね、そういうふうに言った人は誰もいないですね。
それは客観的に。
そうそう、なんかね、はい、今でも機関歩だったんじゃないかって、こういうふうにね、うちの母ちゃん言われるらしいですね。私もね、はい、幼少の頃を知ってるね、方々いるじゃないですか。
うん、ね、幼なじみ。
ね、うん、そのお父さんお母さんとかね、
うんうん、
まあ今じゃね、お年で言うならばもう、70から80の方々がね、まあ子供の時にね、知ってると。
はいはい。
そんな時たまにね、
はい、
ほら、お檀家さんに拝みに行ってね、いるとですね、いるんですよ、はい、そこに。昔知ってる
おじさん、おじさんおばさんが。
そうするとですね、妙な顔してるわけですよね。
あれ、
そのね、バランスの悪さがね、非常に具合悪い時あります、
ね。バランスの悪さって。
そう、で、うちの母ちゃんもね、
はい、
いや、みんな言われるらしいんですよね。
うんうんうん、
機関歩があってね。
あ、
で、私のことを表現されると、
はい、
どういう子供だったんだろうかなんてね、うちの母ちゃんもね、こうね、想像するわけでございます。
なるほど、なるほど。
でも今の姿を見れてると、おおよそ想像できるということで、うちの母ちゃんも言うわけですから。
そうですか。
私は客観的に見ると、どんな子供だったんでしょうね、なんてね。改めて聞きたいもんですな、なんてね。
いやいや、私が今ね、聞いてるんですけどね。
いや、自分で言うのもなんですけど、
はい、
おとなしいじゃないでしょうね、やっぱりね。
ああ、そうですよね。
なんとなくね、こう、それなりに暮らしてきた子供だったと思いますよ。
うん、 ね、まあ、成長のね、そういう過程の中でいろんな人と出会ったり、うん、こういうね、そうそうそう、厳しいご修行なさって、そうそうそう、まあ、今があるわけなんですけど。
でも おかげさまでね、うん、今ではこんなに立派になりましたってね、頼まれもしないんですけど、平気で主張しますけどもね。まあ、そのぐらいじゃないとダメじゃないですかね。やっぱ自己アピールしないとね。
そうですよね。
こんなに立派になりましたってね。学校の先生とか、もしとか会うとね、いや、先生のおかげでね、こんなになりましたね。非常に機嫌そうな顔してますけど、ね、どんなものですかね。
いや、特にこう、これが好きだったとか、得意だったとか、そういうのってあります？
全般にね、まあ、そつなくこなす。
へー、さすが。
そうそう。だから、まあ、うまくもなく、下手もなく、中くらいで、まあ、そつなくこなすっていう、
ね。なんかこう、いいですね。いつもこう、おっしゃってる、ね。
そうそうそう。まあ、それなりにこなすというね。なんとなくそういう感じでね、やるというね。それなりでいいんですよ、大体ね。まあ、うまくもなく。うん、まあ、まあ、そかといって下手でもなく、うん、まあ、中くらいでまあこなせるという。
中くらい。そう、ね。中くらいが何でもいいっておっしゃいますもんね。
そうそう、大体そんな感じでね、いたんじゃないんですかね。うん、で、まあ、今に至ると。でね、じゃあ、自分が大人になって、ね、子供が出てきてね、はいはい、5人もいるんですけどもね、でもそれでもね、行ったことってあんまりないんですね、その入学式だとか、卒業式って、
私、ね。お仕事でね、そうですよね。
だってね、うんうん、私の仕事はですね、人生の卒業ですからね、
そうですね、
人生の入学をするわけでございますがね、うんうん、2回できませんでね。
そうなんですね。ね、
だから、うん、一回でいいじゃないかとこう思うところにね、うん、やっぱりね、うん、葬儀はね、お寺でやってもらいたいなと思うわけでございます。なんでかというと、うん、ね、生きてる私たちは、お亡くなりになった方をね、うん、この世からね、卒業して、どうぞゆっくり行ってくださいというわけですよ。うん、で、そこで、ね、お寺には目に見えないけれども、先祖様がいるじゃないですか。
そうですね。
もうそこにはすでに、お出迎えしてるという先祖様がいるという。
そうですよね。
一気じゃないですか、一気にね、うんうんうん。ね、あ、この世の卒業、しかし、向こうの入学というね、こういうふうに考えるとね、お師匠もそういうことに対しては出会いと別れ、うん、ね、そういうところに携わってるわけですからね、うん、表現はいろいろあるんでしょうけどもね、私もそういうところに携わっている関係上、なかなかね、生きている人の入学式卒業式にね、行けなかったという、まあ親としてはどんなもんか分かりませんけどもね、まあ仕事上しょうがないかなとこう思うところがあるわけでございましてね、まあこれもいかんともしがたいところでしょうね、思い通りにはいきませんからね、
そうですね、
そうそうそう、
話を聞いているとね、やっぱりそういう人生の卒業というか、うん、すごく、
まあそんなことをふとね、こう、ふと改めて思うと、やってることってね、なんかこう意義づけをするとね、まあそんなこともあるんじゃないかななんてことをね、ちょっと話させてもらってますけどもね。
そうですね。そっか。あ、そうそう、いつもね、うん、まあ、今年度に入ってから、今週のお嬢さん、出来事ということで、うんうん、ね、日々忙しい、そういうお嬢さんの活動の中で、お仕事の中で、心にこう止まったことをお話しいただいてるんですけれども、ね、今回は、某所で、たくわをなさってきたということで、
ああ、そうですね、ね、
お聞かせいただけますか。
まあ、ロータリークラブっていうところにね、まあね、所属してるんですけれども、うん、今回、別のね、ロータリークラブの方でね、長尾翔さんお話をしてくださいということでね、うん、昨日ですね。
あ、昨日、うん、
昨日喋ってきましたよね。
あ、
で、みんな真面目にね、やっぱりこう、奉仕活動であり、ね、うん、やってることに非常にね、うん、高い意識を持ってね、やってるっていうのがね、
うん、そうですよね、
素晴らしいかなと思う、うん。そんなところでね、うん、まあ、20分ほどですけどもね、喋、はい、るんですけども、まあ、20分って時間っていうのはどんなもんなんですかね。どーっと喋るんですけどもね。
ああ、いつものこのラジオのレギュラーのように。
結局、どーっと喋ってきて、最後何で終わるのかよくわかんないまま、あらんなんてね。まあ、それでも、たくわっていう言葉を申すんでね、こうテーブルスピーチなんですけどもね。
はいはいはい、
まあ、そんなもんじゃないですかね。何してるのか。ただ、そこにですね、出会いがあったんですね。
は
い、やっぱ人と人との出会いっていうのはね、微妙なもんじゃないですかね。いつどこで人は誰と出会うのかなんてこう考えるとね、それもまた人生の楽しみじゃないですかね。でないと、これがないと、ね、こういうきっかけがないとあなたと会えなかったなんてことを考えるとね、会ったのも深いご縁なんだろうとこう考えてくるわけですよね。
そうですよね。なんか最初の入学式のね、うん、その時の、まあ、小学校からの出会いっていうのもあるし、で、今回のね、そのテーブルスピーチの時に出会った素敵なきっかけっていうのもあるし、
そうですね、
人生深いですね。
そうそう、まあ、人生山あり谷ありなんですけどもね、この前ね、
はい、
まあ、うちのお寺にもね、なんやかんやってね、うん、あの暇な人がお茶飲みに行くんですね。
ああ、ね、お話を聞いてもらいにいらっしゃる方が多いんですもんね。
この前ね、ちょっとね、うん、うちのスタッフがね、なんかあの時間があったんでね、お茶飲みに来たんでしょうって、いや、大体ね、何時来たのなんてね、何しに来たんだ、君はなんてね、言いながら、まあ、お茶でも飲ませんですけど、
はい、
そういう時にね、ちょっとしたお茶飲み話の中にね、あのヒントになるね、言葉をもポッと言う時があるんですね。
あ、
まあ、それは会話なんでね、うん、
はいはい、
それを何かに受け入れるか受けないから、その時のもう感性なんでしょうけどもね、うん、これはね、面白いこと言ったんですよ。
なんで、どんなことですか？うん、
いや、あのね、あの、今ね、
はい、
ほら、メールだとか、
いえ、
まあ、ゲームだとか、そういうね、うん、まあ、あの、機会があるじゃないですか、うん。ね、そうなってくると、ほら、人の人との会話がね、
うん、
メールというね、書いた文章で、まあ、やり取りされるということになりますとね、
そうですね、
お話をするっていうことがあまりなくなってんじゃないかなっていう
ところ
もあるんだ、
はい。
昔はそういうものがないんで、人当たりですからね、
そうですね、
人と人と喋ると。で、喋ったところに何かが伝わるんでしょうね。目に見えないけどもね、情というものが伝わっていくんでしょうか、うん、
はい。
そういう時代がね、一昔前だったじゃないですか、
うんうん、
でもなんかね、変化するとね、もうそういう風にして機会を持ってね、会話するということがこう出てくるわけですけども、うん、
はい、
それをね、どう受け止めるんだろうというのはそれぞれの受け止め方があるんでしょうけれども、
うん、
時代を巡るって言葉があるじゃないですかね、
はい、
ね、時代を繰り返す、
うん、
ね、あの巡る風車みたいなんで、
うんうんうん、
ね、そういう風にしてこの前までこういうことがね、ありましたと。だんだんに変化してね、流行りが変わってきました。
はい、
でもまた戻ってきましたってことがあるじゃないですか。
ああ、服の流行だったりとか。
そうですよ。
それから、うん、いろいろありますよね。
まあ、車の形だった
とね。そうそうそう。
例えばね、あの丸い形が流行ると四角になると。
うん、
四角いのが流行ると丸くなると。
うん、ね、
こう、ありますね、流行って廃れるじゃないですか。
はい、
まあ、これ間違いなく人が飽きるんでしょうな。
うんうんうん、
秋から来るからこう、ね、変化していくんでしょうけども、うん、変化のないことが一番安定しているんですが、
うん、
人は変化を求めているんでしょうね、
うん、
何かしらね、
うん、
で時代を巡るとこうなりましてね、
はい、
私はこれからね、やっぱりね、今度は確かにそういう機会もあるんでしょうけども、
うん、
やっぱり言葉でね、こう話をするという機会がね、
うん、
いっぱいあるんじゃないかな、
あ、
いや、そういうことをすることが次を生むんじゃないかなと思うわけですよ、
うん、
やっぱりね、人と人と人の間に生まれている人間なんですから、
うん、
ね、会話をする、お話をする、そこに情が通い合うと、
はい、
なんとなく今ちょっとこう無機質な感じ、
うん、
ね、なんかドライな感じっていうかね、うん、ありますけどもね、
うん、
でも昔はそんなことなかったんですから、もう言葉とね、人当たりでね、人というのはコミュニケーションを取ってきたわけですから、
はい、
きっとそういうことをね、改めてまた思うことがね、
はい、
あの次の時代を生んでいくんじゃないかなと思うわけでございましてね、だからこれからはやっぱり人と人とね、よくよく語り合いながらね、行く時代が来ると私は信じてますね。
そうですね、ありがとうございます。そういうね、今のお話を伺って、まあ、これから、まあ、今新しく入学された、まあ、ご家族の方ですとか、そういう方々に伝えたいのは、やっぱりそういう会話と会話でのコミュニケーションを大切にという、
情というかね、心と心の通い合いっていうのはね、
はいはい、
大切じゃないですかね、人生きてるんですからね、
そうですね、
そんなこと大切にしていただければね、まだこれからね、明るい未来が待っていると、
うん、
信じられるんじゃないでしょうかね。
わかりました、
はい、
まあ、今回はいろんなところでね、お話をなさっているおっさんから、まあ、本当にまた深いお話をお伺いすることができました、来週もまたね、あの心に残ったそんなお話をぜひお聞かせください。
はいはい、
はい、今日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
お話しいただきましたのは、横手市平川町吉田にありますお寺、西宝寺のご住職、斉藤大円ご住職でした。おさんとね、お話ししたい、それからいろんなこと相談したいという方は、お問い合わせください。電話番号は、0182-24-0341、24-0341 です。ホームページも、西宝寺で検索してくださいね。トップの方に出てきます。また、この番組につきましても、これまでの放送をそちらからお聞きすることもできます。安らぎのお寺西宝寺、ぜひねチェック、ホームページで検索してください。それでは来週もお楽しみに。
心の闇 照らします。
永代供養は西方寺。